こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。今日は朝一ラジオを撮る時間ができたので、早速雑談から入りたいなというふうに思うんですが、これおそらく日本の、主婦っていうんですか、おそらくこうお家で、家事育児洗濯とかやられてる方なら、ご理解いただけるかなというふうに思いますが、なんか休みの日どうしてますかとか聞かれて、でどうしてるかって聞かれるたびに、僕思うことなんですけど、結局休みの日って、黙った洗濯物とか、あと茶碗洗ったり洗濯して、あとご飯作って買い物行ってとかしてると、丸一日あっという間に過ぎません？なので、なんか休みの日どう過ごされてるんですかって質問されても、いや別に特別なことをしてなくて、ただもう生きるため のやらなきゃいけないことをやっていると、もう一日過ぎる。特にご飯作るって本当にもう時間かかりますよね。レシピ考えて、スーパー行って買って帰ってきて、で材料を切って、で炒めたり煮込んだりして、で食べたと思ったらまたその茶碗を洗ってって、もうなんかね、すごい時間と労力かかるじゃないですか。それだけでもう休みの日のなんかもう半分ぐらい持ってかれるぐらいのイメージがあるぐらい、やっぱり家事とかってすごい時間持ってかれるので、なんかそういう質問をされるたびに毎回なんか不思議な気持ちになるというか、いやあなたも同じなのかなって思うんですけど、僕だけなのかなって思ってしまうっていう、不思議な質問だなって毎回思っているっていう話でした。ではでは早速本題に入っていきますが、今日の本題は言い方解釈の仕方で全てが決まるというテーマでお話ししたいなというふうに思います。これはもう誰が何を言っても逃れられない現実、事実が一つあるとすれば、この世の中っていうのは、昔は違ったのかもしれませんが、今ね、現在はもう人間が治めている世界なので、どこに行っても人がいて、でそこに組織があって、でそこで人と人が仕事をしたり、商売をしたり営業をしたりっていう風に、要は人と人の営みの中で僕らの生活があってっていう風になってると思うんですね。要は僕らって生きようと思ったら必ず人と一緒に何かをしなきゃいけない、協力しなきゃいけないっていうような、世の中になってると思うんですよ。なのでよく自分がお父さんお母さんで子供に、多分なんか一人じゃ何もできないから協力し合おうとか、なんか孤独じゃダメだよみたいな、一人ぼっちじゃダメだよみたいな風に言うのは、もうそれを知っているからこそ、やっぱり人間って一人でできることに限りがあるし、なんなら一人でできないことの方が多いので、社会のシステム的にも、夫婦っていう制度があったり、子供を作って、家族を作って、ある意味家族っていう組織を作っていく、団体を作っていくっていう、仕組みが採用されているのかなっていうふうに思います。要は何が言いたいのかというと、僕らって生きていくにあたって、もう誰かと一緒に会話をしたり協力したり、支え合うっていうことがもう逃れられない、これをしないと生きていけないっていうような状況、つまりもう人間関係が必須なんですねって考えた時に、人間関係で、すごいなんかもうどこ行っても人間関係うまくいってます、最高ですっていう方があんまりいないのも、事実なのかなというふうに思います。でやっぱり人間関係って人によっても変わりますし、もしかすると、先ほど言ったように、いやどんな人でも私全然うまくいきますっていうような、すごいコミュ力の高い人も一部いるのかもしれませんが、やはり多くの方は人間関係で苦労したり、もしくは人間関係が原因で仕事を辞められたりとか、でそこまで、なるぐらいやっぱり大きな存在なのかなというふうに思います。その人間関係の、円滑剤というか、うまくいくというか、どうやったら人間関係を向上できるのかなっていう考えの一つに、言い方と解釈の仕方、この2つがあるのかなというふうに思います。要はシンプルにどうやって相手に伝えるかっていうのと、どうやって相手の話を理解するか、もうこの2つしかないのかなというふうに思うんですよね。なので相手が同じこと言ったとしても、そのまんま 捉えてしまうと、相手の言ってることに対してこうぐさぐさなんかトゲがあるな、なんかこの人嫌だなとか、なんでこんな言い方するんだろうと思うかもしれませんが、この人の言ってることをもう少し自分用の言葉にこう変えていく。例えば、そうだな、例えばあなた本当仕事遅いねって言われたとします。でこれって結構言われたら嫌だし、僕も嫌なんですよ傷つくじゃないですか、シンプルに仕事遅いなんて言われると、あなた本当仕事遅いねとか仕事できないねって言われたら、やっぱり、まあ、僕含めて多くの方はあんまりいい気持ちしないのかなっていうふうに思います。でその時に、まあ、言い方ですよね。例えば相手がどうやったふうに言うことができるのかというと、まあ、例えば、まあ、よく言われているサンドイッチ効果ですか、なんか何々さんお疲れ様ですと、いつもこういったふうに丁寧に仕事してくれて本当にありがとうございます、そのおかげで、まあ毎回クライアントに見せる資料もすごく整っていて、クライアントからも、お褒めの言葉をいただいていてありがとうございます、ですが実はですね、すごくいい資料なんですけど、もう少しだけ早く提出できたらもっとクライアントの、ね、満足度も高まるというふうに思うので、このクオリティを担保しながら今度速さを上げていくってことを一緒にやらせていただきたいんだというふうに思っていて、いかがですかみたいに言うと、まあ、すごくちょっとね冗長で長いかもしれませんが、要は何が言いたいのかというと、仕事遅いから早くやれよということだと思うんですね。でもこういったふうにたくさんクッション言葉を入れたり、サンドイッチみたいに最初に彼のいいところを伝えて、それから改善していくポイントをはっきりとお伝えして、で一緒にやっていきますよっていうふうにまたサンドイッチで挟むことによって、結構柔らかくなるのかなというふうに思います。これがまさに言い方の問題ですよね。逆に解釈の方を攻めていくと、先ほどと同じあんた仕事遅いねとか本当全然仕事できないねって言われたとします。この時にもちろんそのまま受け取ると、自分ってもうバリュー出してないんだ、価値出してないんだっていうふうにへこんでしまうかもしれませんが、これを解釈他の解釈できるかなというふうに思っていて、まあ、例えば、まあ、もしかするとそういったふうに言ってる上司上長も実はその上の人に追い詰められていて、どうか社員の大城の成績を上げないとお前の首もみたいな風に詰められていて、でもうそれで焦ってこういった言葉を言ってしまっているのかもしれないなとか、なんかなんなら自分の成績がねすこぶり良くないせいで、そのこの方上司の方の言葉をこんなにも尖らせてしまったのは自分の成績がよろしくないせいだっていう風に解釈してみたりとか、もしくは、まあ、ちょっとおせっかいかもしれませんが、なんかプライベートで何かあったのかなとか、それでいつもはねこんな風に言わないけどこういった風に言ってしまってんのかなとか、あとなんかたまにいると思うんですけど、結構言葉は強かったりトゲトゲしいんですけど、意外と優しい人、根はいい人っているじゃないですか。そういったタイプだったら、あ、なんかその人ってこういう性格だけど本当はいつもね陰で思ってくれていて優しい人だから、まあ、言葉そのまま受け取るんじゃなくて、言葉のその真理本質、そこだけをしっかりと受け取って、その周りのトゲトゲした言葉は別にキャッチしなくてもいいやってふうに、いろんな解釈ができるのかなというふうに思うんですね。で僕らってこの解釈と言い方、この2つを間違えるとすぐにネガティブの方に行っちゃうんですよ。要は人間って7つの習慣でも書いてあった通り、なんかあるがままの世界を見ているんじゃなくて、自分が見たい世界を見ているだけなので、同じことがあったとしても自分が見たいように見て、自分が思うように解釈する。例えば自分を守るため、自分は悪くないっていうふうに言いたいんだったら、そういったふうに自分をこう守るための要素を見つけ出してきて、まあ、こういった風な世界を見るのかもしれないですし、相手を攻撃したいのであれば相手を攻撃するための世界を映し出すっていうのが、まあ、人間の、自然とねやっていることだと思うんですよね、うん、ってことを考えた時に、やっぱりどこに行っても人はいて、で仕事も一緒にして食事も一緒にしてっていう風に、どこに行ってももう人と暮らしていく、これが僕らの人生で避けては通れないことなので、やっぱりこう人間関係をうまくしていったりする、もしくは人生をより良くしていくためには、やっぱり言い方、あと解釈、これが全てなのかな。要は逆に言い方変えると、これ言い方と解釈、これをうまく自分で落とし込んで相手に伝わる言い方ができたり 言わなきゃいけないこともちょっとね柔らかくかつストレートに言うことができたり、でまた相手にひどいこと言われたとしても、いや実はこうこうこうなんだっていうふうに自分の中で解釈うまく解釈できたら、それってもうどこに行ったとしてもすごくポジティブに活動できるのかなというふうに思うんですよね。なので僕も今課長という立場でいろんな方に例えば A さんこういったところを改善していきましょうとか、こういったところをどんどんこうしたらどうですかみたいにおせっかいにああだこうだ言うことが仕事の一つになっているので、すごく言い方とか、あとは相手がこうなんだあなんか大城さんにすごいこう圧をかけられていると思ってしまうと、ね、仕事に支障が出るかなというふうに思うので、まあ、僕の場合は今言い方ってところにすごく気をつけてますけど、それと同時に解釈っていうのも大事なスキルセットかなというふうに思いますので、もちろんこの放送を聞いて人間関係がもう改善されて悩みないですってことはないかもしれませんが、でもあくまでも僕の今やっていることとして言い方解釈がすごく大事だなと思っていますし、なんならそれで全て人生が決まるぐらい大きな要素なのかなというふうに思いましたので、今回共有させていただきました。ということで今回は言い方解釈の仕方で全てが決まるというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。